7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。この後のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。7月7日土曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いた時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコイロード、家畜産業が急成長についてお伝えします。ジョコイロード大統領はインドネシアの家畜産業が急速に成長していることから、経済成長を支えることが期待されています。これはジョコイロード大統領がジャカルタコンベンションセンターでインドネシア家畜フォーラム展示会2018年を見直した後、このことを伝えました。インドネシアの現在の家畜産業は良好な成長を掲げています。大統領は、よく開発された家畜産業部門の一つは10万個のチキンシードを生産することができるチキンファームであると説明しました。多くの国内企業が現代の養殖設備を導入しており、その一つは漁業栽培用の微細気泡を生産しています。この展示会では、産業界の当事者、研究者、オブサーバー、生産者、消費者、家畜部門に従事する政府機関が参加しました。インドネシア、アメリカ、オランダ、イギリス、韓国、台湾、タイ、中国、トルコなど40カ国から550社以上の出展者が、家畜、動物の健康、飼料、乳製品、漁業からの製品を展示しました。それでは次のニュースです。経済調整省は、貿易戦争を予期する準備をするについてお伝えします。経済調整省と関連省庁は、アメリカと中国の間の貿易戦争やアメリカの金利政策といった世界的な経済発展に直面する政府の予測を議論するために集中的な議論を行いました。現在の貸借対照表の赤字を維持するための先行措置が取られます。インドネシア政府は短期間で貿易赤字を縮小し、プラスに変えたいです。現在起こっているルピア通貨への圧力と貿易戦争とアメリカの金利の上昇に加えて、インドネシアの貿易の負のバランスのためにすることが重要です。ダルミン・ナスティオン大臣は、輸出をどのように改善すべきか、輸入の原則化を策定するために識別を実施するタスクフォースをとして設定すると述べました。それでは次のニュースです。産業用ガスの生産は今年 5% と予測したについてお伝えします。産業省は、インドネシアの工業用ガス生産量は 2018年までに 5% に増加すると予測しました。この目標は製造業のさまざまな活動を支援するために増加し続けると予想される工業用ガス需要に沿ったものです。この間、産業ガスは石油化学、工業、鉄道業、食料品、飲料、電気産業の生産工法に利用されてきました。病院での医療ニーズをサポートするためにも使用されます。工業用ガスの使用量が多い製造業の一つである化学工業は2017年の国内総生産に大きく貢献することができます。経済の主要な要因である産業の生産の円滑さは持続可能な工業用ガスの供給の影響を受けることは否定できません。産業大臣によると、生産者からの工業用ガス供給は安定した供給と競争力のある価格によって他の産業の競争力を維持する可能性があるとみなされるべきです。それでは最後のニュースです。商務大臣はアメリカに貿易戦争を終了することに交渉するについてお伝えします。エンガルティア・ストルキタ商務大臣はアメリカが貿易戦争を行わないように交渉をする予定です。以前はアメリカは製品期限のインドネシアに対して与えられた関税特権の取り消しを通じてインドネシアとの貿易戦争を行うことを脅しました。ドナルド・トランプ大統領が提示した貿易戦争の脅威の交渉の一形態として政府はアメリカ貿易代表部 USTR に手紙を送りました。さらに在インドネシアアメリカ大使と会談し、同じことについて話し合いました。インドネシアにとってアメリカは最も重要な貿易相手国の一つです。アメリカは長い間インドネシアからの伝統的な輸出市場です。中央統計局のデータに基づき、インドネシアは2017年に94億4000万アメリカドルの貿易黒字を達成しました。一方、2016年の剰余金は80億7000万アメリカドルでした。インドネシアに輸出される製品には繊維製品、履物、コーヒー、紅茶、ゴムが含まれます。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は 何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年ボイスオブインドネシア国際クイズはラディオレプブリックインドネシアワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。よりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアのさまざまな地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはバリ島のギアニャルから来ました。ギアニャルのバリーズ動物園に生まれた3匹のスマトラトラは今すでに2ヶ月になりました。バリーズの広報局のエマ・クリスティアナ・チャンドラ局長によると、この3匹のトラはスマトラのトラの保存をサポートします。このトラたちは生まれたから現地の医者チームの集中監督下にあります。今は元気で成長しています。このトラは1匹はオス、残りの2匹はメスです。この3匹のトラはバリで初めて生まれたスマトラのトラです。この3匹が生まれたからバリズにいるトラは5匹になりました。現在インドネシアにいるスマトラのトラは400匹だけです。次のお便りは東ヌサタガラ州のクパンから来ました。ハラパジ村の漁師は村の海岸に死んでしまったクジラのために伝統的な葬式を行います。村人にとってクジラは彼らの祖先なので、死んだクジラがあればそのクジラのために伝統的な葬式が必要です。葬式の時に村の宗教指導者は村人を指導して伝統の祈りをします。最後のお便りは西ジャワ州のチアンジュルから来ました。ちゃんとゴミ箱でゴミを捨てるの大切さを教えるため、環境局はそのスタッフを毎日ゴミを持つようにと命令しました。環境局のアコスコスワラ局長は、人々も環境局を真似にしてちゃんとゴミをゴミ箱に捨てるように行うと述べました。もしこのキャンペーンが成功したら、他の組織もこのことをする予定です。住民がゴミを投げ捨てる機会が少なく、清掃されなければろうそくに散らばったゴミなどの環境への時間的な影響は洪水の原因となります。したがって全ての環境局の従業員は仕事のために出てオフィスで収集するたびにゴミを運ぶことを義務付けられているため、住居周辺にゴミを投じないようです。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
方の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はマルコポロ橋の事件で日本と中国の戦争が始まったから始めます。第二次日本と中国の戦争は1937年7月7日から1945年9月9日まで起こりました。この戦争は第二次世界大戦の前と後に一番激しい戦争と言われました。このアジアに起こった最大の戦争は、日本の何十年も続いてきた日本の帝国主義政策のため起こりました。日本は中国が所有する原材料と天然資源の増大な埋蔵量を守るために、中国を政治的軍事的に支配するとしました。次はソロモン諸島は独立を宣言したことについてです。1978年7月7日にパプアニューギニアの東方にあるソロモン諸島は独立を宣言しました。ソロモン諸島は西暦の前にすでに人々がこの島に住んでいます。そしてヨーロッパ人は初めてこの島を発見したのは1567年でした。1885年ドイツはソロモン諸島を植民地にしました。しかし10年後、イギリスはソロモン諸島を保護国にしました。第二次世界大戦が終わってからソロモンの住民は立ち上がれ、そして1978年に独立を宣言しました。最後はロンドンの爆弾テロ事件が起こったことについてです。2005年7月7日に2012年オリンピックのホストとしてスコットランドに行われた G8 の会議を祝った時、ロンドンには4つの爆弾が爆発しました。爆弾は3つの地下鉄で爆発して、そして残りの1つはロンドンにあるバスの中で爆発しました。この事件で56人は死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は産業省は企業と大学と協力して電気自動車技術研究を開始したについてお伝えします。産業省はトヨタインドネシアと6つの大学と協力して電気自動車技術研究を開始しました。この研究の結果は、政府に電気自動車開発政策のアドバイスになります。低炭素排出プログラムでインドネシア政府は環境に配慮した自動車技術の使用をし続けます。政府は2025年までに低炭素排出量の車の生産目標の 20% を達成することが期待されています。エルランガ・ハルタルト産業大臣は、目標は2030年までに温室効果ガス排出量の 29% 制限するインドネシア政府のコミットメントと述べました。第一段階ではバンドン工科大学、ガジャマダ大学、インドネシア大学で研究を行う予定です。次に第二段階ではセブラスマラ大学、スプルノフェンバル工科大学、ウダヤナ大学で研究を続きを行う予定です。大臣によると、この共同研究と調査を通じてユーザーの快適な運転、インフラの充電、国内のサプライチェーン技術の採用と 規制などの解決策も求めています。研究で使用される電気自動車は高度なエンジン技術を使用する従来のエンジンです。このエンジンはハイブリッドおよびプラグインハイブリッドと比較される予定です。トヨタモーターマヌファクトリングインドネシア株式会社のワリ・アンダン・チャヒョの社長は、この研究をサポートするために様々な道具を用意します。彼の会社はインドネシアの大学の研究者が使用できる車両、データローガー、充電器などのツールを提供します。社長は彼らのサポートでインドネシアにおける産業化のための準備と挑戦、産業省の指示による電化、車のインフラなど顧客の条件と実際のニーズをマッピングするのに役立ちます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1.あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミングそれとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のムラテン滝をご紹介します。ポノロゴはインドネシアの東ジャワ州の地区の一つです。ここではよく知られているおよびあまり知られていない観光地もあります。そのあまり知られていない観光地の一つはムラテン滝観光地です。ムラテン滝の名前につけている理由は、この滝がサウオ県のタモン村のドゥクムラテンに位置しているからです。ムラテン滝に加えてカリココクから流れているので、地元住民もカリココク滝を呼ばれています。ムラテン滝の排水は降水量に応じています。降水量が多い場合は水の流れが速くなり、ムラテン滝が美しく見えるようにします。しかしその逆に、排水量が少ない場合、水の流れが小さくなり、あまり魅力的ではありません。この滝の高さは20メートルです。それにもかかわらず、ムラテン滝は石の形状と質感が水に流れ、石のレイアウトがとても面白いことで特徴を持っています。観光者はこの滝の周りの岩の上に座っているながら 滝の音、緑の丘、田んぼの景色を楽しむことができます。美しい景色に加えて村天滝は湖の下流から流れる小さな洞窟があります。村天滝に行くためには難しいではありません。ポノロ号から道しるべをフォローすることでたどり着けます。村天滝に訪問するときの注意する必要があることはいくつかあります。それは雨が頻繁に降る雨季のときに訪問する方がいいです。さらに訪問するときに雨が降る場合、滝の周辺から離れてください。なぜなら地滑りが起こるかもしれませんからです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日は電気自動車についてご紹介します。電気自動車というのはバッテリーまたは他のエネルギー貯蔵物に格納された電気エネルギーを使用して電気モーターによって供給された車です。このタイプの車は19世紀後半と20世紀初頭で非常に人気があります。しかし燃焼エンジンの技術がますます進んでいく、そしてガソリン車の価格が安くなっていたため、この車の人気が下がりました。1970年代と1980年代のエネルギー期間は電気自動車の関心に喚起することがあって、しかし2000年代に自動車メーカーは電気車にまた重大な注意を払いました。これは2000年代に原油価格が高くなって、そして多くの人々が温室効果ガス排出量の悪影響を認識しているからです。世界で開発された技術の中で、インドネシアはまたインドネシアの若い世代が自動車業界で成果を生み出すことができることを証明できました。電気自動車は最初に中央ジャワのソロの専門学校の学生たちによって作られました。それは最初に政府からの全面的な技術を得ることはありませんが、その学生たちは彼らの作品を開発し続けています。この最初のインドネシア人によって作られた電気自動車は、このような日本の自動車業界などの国によって見始めました。ユニークかつ効率的な電気自動車のモデルは多くのヨーロッパの人々によって好ましいです。研究技術高等教育省に通じて、インドネシア政府は適切な電気自動車を生産するためにインドネシアの研究者を動員しました。インドネシア研究技術高等教育大臣は、現在行われている 電気自動車の研究は塩からのチームがプロトタイプではなくすでに開発段階に向けていると述べました。さらに同大臣は研究者を保護するという宣言しました。それはいくつかの研究者と車デザイナーが他の国に一目されたからです。資格の電気自動車を製造することで、それはインドネシアの人々にとって堅調な成果です。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気バンドコタクバンドをご紹介します。それでは皆さん、まずはコタクバンドのマシヒアダを聞いてください。
ku buka rahasia tentang aku tentang kamu tentang kita rasa apakah ini cuma kamuSusah lupa Aku gila Hidup sekali Mati sekali Celaka bila Ku hidup tanpamu Hidup tanpamu Hidup sekali Harus berarti Celaka bila Ku hidup tanpamu tanpamu, jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan masih ada. Coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa. Aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cinta.
マシハダの曲は2018年5月4日にコタクバンドによってリリースされた曲でした。この曲の歌詞が単に残っている感情を示していますが、マシハダの曲はまだインドネシアの音楽業界に存在するコタクバンドを証明しています。では皆さん、次の曲はコタクバンドのパーフェクトを聴いてください。
You are the perfect.
他のバンドのメンバーよりボーカリストのタンドリーは顕著です。ほぼ全てのインドネシア音楽愛好家はタンドリーの個性的な声が知っています。タンドリーは2016年に妊娠した時、コタクバンドの活動から休むことがありました。しかしその後、ファンを楽しませるためにタンドリーはすぐに戻りました。それでは皆さん、最後はコタクバンドの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えることつながること意見のあること